聖書をお読みいたします。旧約聖書創世記43章1節から10節。さてその地での飢饉はひどかった。彼らがエジプトから持ってきた穀物を食べ尽くした時、父は彼らに言った。また行って私たちのために少し食料を買ってきておくれ。しかしユダが父に言った。あの方は私たちをきつく戒めて、あなた方の弟と一緒でなければ私の顔を見てはならないと告げました。もしあなたが弟を私たちと一緒に行かせてくださるなら、私たちは下って行ってあなたのために食料を買ってきましょう。しかしもしあなたが彼を行かせないなら、私たちは下って行きません。あの方が私たちにあなた方の弟と一緒でなければ私の顔を見てはならないと言ったからです。そこでイスラエルが言った。なぜあなた方にもう一人の弟がいるとあの方に言って私をひどい目に遭わせるのか。彼らは言った。あの方が私たちと私たちの家族のことをしつこく尋ねて、あなた方の父はまだ生きているのか、あなた方に弟がいるのかというので問われるままに言ってしまったのです。あなた方の弟を連れてこいと言われるとはどうして私たちに分かりましょう。ユダは父イスラエルに言った。あの子を私と一緒にやらせてください。私たちは出かけていきます。そうすればあなたも私たちも、そして私たちの子供たちも生きながらえて死なないでしょう。私自身が彼の保証人となります。私に責任を負わせてください。万一彼をあなたのもとに連れ戻さず、あなたの前に彼を立たせなかったなら、私は一生あなたに対して罪あるものとなります。もし私たちがためらっていなかったなら、今までに二度は行って帰ってこられたことでしょう。以上です。
今週が聖書のですね、創世記を読み続けていく50章の創世記を読み続けていく一番最後の週になって、来週の日曜日が第50章となります。で、今日は43章なんですけれども、ここはですね、ご存知の通り、ヨセフ物語の途中です。で、先週からヨセフ物語が始まったわけですけれども、全部をね、詳しくお話しするわけにいきませんので、ぜひ面白い話ですから聞いていただきたいと思うんです。読んでいただきたいと思うんですね。で、今43章ではエジプトにはヨセフがいました。名前はもうエジプト語の名前なのでちょっと省略しておきますけども、それからですね、数百キロ離れたカナンには今のイスラエルですね、そこにはヤコブ、この聖書の中に何度もイスラエル、イスラエル出てきますけども、それは別名でヤコブです。ヤコブが一家で住んでいたんです。でもヤコブたちはですね、ヨセフがエジプトで王様の次に偉いくらいだなんていうことは誰も知りませんでした、ね、で17歳の時に、ヨセフはですね、お兄ちゃんたちに意地悪されて、ついにエジプトへ奴隷として売られてってしまったわけですね。それからいろんなことがあったんですけども、30歳の時に牢屋から出て、なんとエジプトの王様の次に偉い大臣になってしまったわけです。で、その時にですね、ヨセフは夢をこうなんていうか解説する特技がありまして、それでこの時もですね、王様夢を見たわけです。太った牛がですね、出てきてご飯を食べていると、そこにですね、ナイル川からガリガリに痩せた牛がひょこひょこ出てきて、ガブガブガブガブって、そのなんか痩せた牛を、いや太った牛を食べてしまう。なんかグロテスクな夢でした。王様バッと目を覚ますんですけども、またパターン寝ちゃうわけですね。そうすると今度は、よーく実った麦がいっぱいあったんです。そこにですね、痩せ細った麦がまた出てきまして、痩せ細った麦がガブガブガブガブってまた太った麦を食べてしまうわけですね。まあこんな2つも気持ち悪い夢を見たらですね、パンパンパンパン、おいみんな起きろって言って、俺はこんな変な夢見たから、お前たち何の夢か教えろ。そんな全然わかりません。エジプト中の魔術師とかですね、占い屋さんがやってきていろいろとお祈りしてみるんですけど、全然わからない。あ、 そうだ、そういえば牢屋にいるヨセフという男は夢が何でもよくわかる男です。あれ連れてきましょうということで連れてくるわけですね。でまあ彼は牢屋にいましたからすごい汚い服着てたんですけども、すぐにお風呂入ってきれいにしてもらって王様の前に来て、おい私の夢わかるか。わかりますよ。それはね、一個のことです。七つのその、牛と麦っていうのは七年のことですから、これから豊作がやってきます。ものすごい豊作で、ものすごいいっぱい取れます。その後ですね、七年経ったら八年目から七年間ずーっと、飢饉になります。ですから王様、やるべきことは一つです。この七年間の間に、いっぱい、できたご飯をちゃんと蓄えておきましょう。そして、飢饉に備えるようにしたらいいんです。おぉ、すごいな。よし、じゃあこれからヨセフがいて、私の次に偉い大臣にするから、みんなヨセフの言うことを聞いて、お前にこのプロジェクトを任せるからやってくれっていうことで、ヨセフはですね、一晩のうちにとか一瞬のうちに大臣になってしまって、そしてエジプト中をですね、まあ、なんて言うんでしょうか、今、農林水産省みたいな感じでですね、ご飯を蓄えることになるわけです。言った通りですね、その次の年、まあ今まで見たこともないほど取れるわけです。今までの麦の10倍20倍取れるわけです。おそらくヤコブのところイスラエルもみんな取れてたんでしょう。うわーすごいな、こんないっぱいだったらみんなに蓄えようって最初は蓄えたんです。ところが2年目もすごいいっぱい取れます。3年目もいっぱい取れます。いやーこれからずっと取れるに決まってる、もう蓄えるのやめようぜってですね、もう食べたいだけ食べるようにしよう。一粒巻いたら一万粒ぐらいできるんだからもういっぱいやろうってことですね。どんどんどんどんヤコブたちもですね、もうそれはそれはやっぱり楽しく暮らしてたと思うんです。7年間です。ところが8年目、よし今年もだってバーって巻いたんですけども、雨の季節になっても雨は降らない。いやエジプトはですね、ナイル川という川がこうぐにゃんと蛇行してますので、そこをですね、雨の時にはみんなバーッと大洪水になるんです。で、大洪水になって、そこでですね、土地が、まあなんか水田みたいになって、そして、ものすごく養分をもらって大豊作になるんですけども、肝心の雨は降らないんです。ずーっと雨にならないまま寒気になって、大変なことになりました。みんなご飯がない。去年のご飯誰か貯めてなかったか。いやそんな今年も大豊作だと思うのに誰も貯めてなんかいないよってことで困ってしまって、そうだエジプトにはご飯がいっぱいあるらしいよ、エジプトへ行こうってことで、みんなお金を持ってですねエジプトへ行くわけです。みんなエジプトへ行きますね。それでヤコブたちもこれは死にそうだからみんなでエジプトへ行こう。ヤコブの兄弟たち、子供たち、本当は、まあ、女の子を除けば12人いたんですけども、一人のヨセフは奴隷で、今、エジプトにいます。お兄ちゃんたちはもう、奴隷になったこと知ってますけれども、お父さんは死んだと思っているわけですね。それで、ヨセフの下の弟のベニヤミン、合わせて11人いるんですけども、ベニヤミンちゃんは可愛いからお父さんのそばに残しとく。お前たちだけで行ってこいということで、10人のですね、大きいお兄ちゃんたちはお金を持たされて、エジプトに、ご飯を買いに行かされるわけです。そうしますと遠くからですね、ヨセフが毎日こう来る人たちに見てるわけです。そうしたら、あ、来た来たお兄ちゃんたちが来た、すぐわかるわけですね。でもお兄ちゃんたち分かりません。まさかそんなことあるとは思ってませんから。ね。そしたら、ヨセフはですね、すぐその人たち呼んで、お前たちスパイだろ急に言うわけです。びっくりして、いや、私たちそんなことありません。もう善良な、カナンから来た市民です。いや、お前たちはスパイの顔して、お前たちスパイに決まってる。いや、そんなことありません。お前たちの家族構成は、いや、でも、父が残してきたんです。父だけじゃないだろう。いや、そういえば弟もいました。どうして元気にしてるか。あ、元気にしています。父親はどうだ。年取ってるから元気か。はい、とても元気にしております。弟もそうか。はいはい。やっぱりお前たちはスパイだ。いや、そんなことありません。じゃあ証拠見せろ。いや、証拠って言われてもそんなないんですけれども。それじゃあな、お前たちな、その、弟を連れてこい。その、ちっちゃい弟を連れてこい。 いやそれはできないと思います。父親がすごい大切にしているんで、ほら見ろお前たちスパイだろう、そんなお父さんいるはずないのに何に嘘ついてんだ。いやいやいます。それじゃあなお前たちがちゃんと弟連れてくるかどうか本当に嘘ついてないから見てやるから。その2番目の兄貴で、おいお前だお前だ、シメオンですね、こっちへ来い、ぐるぐるぐるぐるって巻いて、こいつが人質だ、あとは帰っていいぞ、そうやってですね返されてしまったわけです。それでヤコブのところに来て、いやこういうわけでお父さんいっぱい買ってきたけれども、すごいいっぱいもらってきたけれども、実はこんなことがあった。お父さんびっくりです。何？シメオンが人質になったのか。しかも何？ベニヤミンのことまで聞かれた。絶対行かせないぞベニヤミンは。お父さんそんなこと言わないでよ、今度行くときお父さんベニヤミン連れて行かない、絶対ダメだ。もうお父さんですね、ものすごい頑固になってしまったわけですね。それでもですね、おそらく1年ぐらい、まあご飯が持ったんでしょう。でももう底をついてダメだっていう時に今日の43章、もうさすがのお父さんも、もうダメだ。お前たち行ってきてくれ。いやいやお父さん、今度ユダが言うんですけども、ね、あの大臣がベニヤミンを連れてこいって言うんです。絶対そんなこと言いかせ、いやそんなこと言っちゃって、その弟が来なきゃダメなんです。お前たちがそんなくだらないこと言うからだろう。いやいや、そんなお父さんね、そんな、まさか連れてこいなんて言われるわけないんだから、言われるままにしないと私たちスパイの、スパイだスパイだって言われるんだからしょうがないでしょ。お父さん、絶対にベニヤミンを連れて帰るから、ね。で、ユダが言うんです。私の命にかけても、ベニヤミンは連れて帰るから、絶対お父さん、私を信じて、行かせてくれ。もうお父さんもですね、もうさすがに自分がわがままなこと言ってるなってことよくわかりますから、わかったわかった。じゃあもうしょうがない。行ってこい。もうここにある、これだけいろんなお土産持って、そして、持って行きなさい。お金もいっぱい持って持ってきなさい。43章の14節、全能の神がその方にあなた方を憐れませてくださるように、そしてもう一人の兄弟、ね、シメオンです、ベニヤミンとあなた方に返してくださるように、私も失う時には失うのだ、はぁって感じでもう諦めるわけですよ、ね、それでまあ彼らは行く、お来た来た来た来た、ヨセフはですねパンパンパン、よしあいつらをすぐにこれから私の自宅に呼べ、これからそれから食事の用意をさせとけということで、彼らは速攻でですね、ヨセフ大臣の家に連れて行かれてしまう。おいおい、なんでこんなとこ連れて行かれるんだろう、みんなびっくりしてしまいますね。そしてそこにジャンジャンジャンジャンってヨセフが、大臣が入ってくるわけです。みんなひれ伏してハハハハ、おいお前たちよく来た。それであの年老った父親はどうしてる、元気か、はいはい元気であります、そうか、それであの弟は来たか、おこいつか、見るとですね、かわいいベニヤミンちゃんがいるわけです。それはお母さんが同じなわけです。ラケルというお母さんから生まれたのがヨセフとベニヤミンが、特別に深い絆で結ばれたんですけども、ベニヤミンがちっちゃいうちに生き別れになってしまったわけです。ちょっと飛びますけど、43章の29節で、ヨセフは目を上げ、同じ母の子である弟のベニヤミンを見ていった。これがあなた方が私に話した末の弟か。そして言った、我が子よ、神があなたを恵まれるように、ここはですね、会話はエジプト語で喋るので通訳がいるんです。ね。ヨセフは弟の懐かしさに胸が熱くなり、泣きたくなって急いで奥の部屋に入っていってそこで泣いた。やがて顔を洗って出てきた。そして自分を制して食事を出せと言いつけた。それで、これからですね、食事が始まる。そしてヨセフにはですね、山盛りのご飯です。楽しい食事、お酒も出て、みんななんか楽しい気分になって、ああ、やっぱりよかった、いい大臣だった、やっぱりベニヤミン君を連れてきてよかった。さあ、これで、シメオンも一緒に、みんなで帰ることができる。これでヤコブも、お父さんも安心だろ、よかった、めでたし、めでたし。これから疑われることなくと何回でも、すぐに来ることができるぞ、ってことです。彼らは安心したわけです。ところがですね、ヨセフとは問屋を下ろさない。隣にパンパンパンパン、はい、ヨセフ、大臣様何でしょうか、いいか、 あいつらがね、お酒飲んでる間に、この銀の私の大切にしている杯を、いいか、あの、一番末の弟のベニヤミンの麦袋の中に深く入れとけ、隠しとけ。はい、わかりました。そして彼らはこっそりと気づかれないように隠して、ギュギュギュギュってやる。そして明け方ですね、もう彼らは朝早く、それじゃあこれで帰りますと言ってですね、もうあっち暑いですから、そんなに遅い時間に行ったらもう熱射病になってしまいますから、明け方の暗いうちから出発するわけです。ね、ポコポコポコポコってみんなで行き始めるわけですね。でしばらくして、姿が見えなくなったことヨセフがパンパンパン、大臣様何ですか、いいか、さっき隠したあの、あれを見つけに行って、これだけのことを言ってこい。そして見つけ出してくるんだぞ。はい、わかりました。パッパカパッパカパッパ。おい、待て！何ですか？お前たちは、なんていうことをしたんだ？この中で、私たちのご主人様の銀の杯を、大切な銀の杯を盗んだ奴がいる。お前たちは恩をあだで返す気か？っていうわけですね。とんでもありません、私たち。そんなこと一つもしておりません。今44章に移って、もう入ってるんですね。で、もしそんなことがあったら、もう、そいつは殺してもいいです。それから私たち全員があなた様の奴隷になります。というわけです。いやいや、そこまでしなくてもいい。その、盗んだ奴だけが奴隷になればいい。いやもうそんなことありません。お前たち誰かしたい、心当たりのある奴いるか？いやいや、俺たち何もしてません。昨日は飲んで、そのままパタンと寝ちゃったから。なるな。それじゃあもう袋をみんな地面にダンダンダンダンと落として、ルベンがですね、バーって、さあ見てくださいガガガガガーってこうやって見るわけです。ない。これはあるわけないでしょう。その次、ブー。ね。順番にやっていきます。そして、最後の11番目のベニヤミンのところです。その最後のベニヤミン。ね。じゃあお兄ちゃん、名刺見てよ。ガガガガガガチン、なんだこれは、ほら、あったぞって、銀の杯ですよ。もうみんな顔面そっか、ザーッとした感じです。みんな、お兄ちゃんたちはもう着物を引き裂いて、13節にね、そこで彼らは着物を引き裂き、おのおのロバに匂わせて、町に引き返した。もう、急いで帰ります。ね、大臣様、許してくださいって言おうとしたんですね。そうすると大臣は待ってました。なんていうことをしてくれたんだ。怖いですよね。いやもう何も言い返す言葉がありません。もうこれから私たち全員奴隷になりますから。いやいや、そんなことしなくてもいい。末の弟だけが見つかったらしいから、末の弟だけが奴隷になればいい。あとはお前たち帰れ帰れ。お父さんが心配してるだろ。いや、それだけはできません。どうか申し上げることを怒らないで聞いてください。私たちはあなたに聞かれるまんまにお答えして、父親がいることと末の弟がいるということを言いました。その末の弟はもう父親の生きがいなんです。もし末の弟がこんな風にして奴隷となってしまったなんていうことが分かったら、父親はショックのあまりそこでパタンって死んでしまうでしょう。もう私はそうならないために、私は命をかけても彼を守ってここへ連れて帰りますという約束をして、私はここへ来たんです。ですから、どんなことがあっても、この弟は返さなければいけません。私が奴隷になりますから、この弟を返してください。44章の最後のところです。33節に。ですから、どうか今、このしもべをあの子の代わりに、あなた様の奴隷としてとどめ、あの子を兄弟たちと帰らせてください。あの子が私と一緒でなくて、どうして私の父のところへ帰れましょう。私の父に起こる災いを見たくありません。災いで、お父さんがショックで死んじゃうことですね。この言葉にヨセフはぐーっとこう来るものがあった。なんでかっていうと、あの時17歳の時に穴にポーンって投げ込まれて、お兄ちゃん助けて、バカお前そんなこと言ってよ、俺たちのことバカにしたからだね。まあ、いつか殺してやるから待ってろ、みんなに言われるわけです。そこで上の方で声がするわけですね。ユダの声ですよ。おいおい、俺たちな、こんな弟殺したって何もならんから、おい、あのエジプトへ行く商人に ヨセフを売っちゃおうぜ、奴隷として売っちゃおうぜ、それが一番いいよ。お、それはいいなって声が聞こえてるわけですよ。ユダお兄ちゃんはあんなこと言ってる。おい、ヨセフ、出てこい。僕、奴隷として売っちゃう。やだ、やだよ。うるせえ、お前、売っちゃうぞって言って、で、売られて、ヨセフはユダに売られたってよく覚えてるわけです。そのお兄ちゃんが今、可愛いベニヤミンの身代わりになるから、自分は身代わりになるからって言ってくれてる。もうその言葉についにヨセフは、45章の1節、創世記最大のクライマックスです。ヨセフはそばに立っている人の前で、すべての人の前で自分を制することができなくなって、皆を私のところから出ていけと叫んだ。そしてヨセフが兄弟たちに自分のことを明かししたとき、彼のそばに立っている者は誰もいなかった。ここで初めてヨセフはヘブル語で話すんですね。しかしヨセフが声を上げて泣いたので、エジプト人はそれを聞き、ファラの家の者もそれを聞いた。ヨセフは兄弟たちに言った。私はヨセフです。父上はお元気ですか？兄弟たちはヨセフを前にして驚きのあまり答えることができなかった。ヨセフは兄弟たちに言った。どうか私に近寄ってください。彼らが近寄るとヨセフは言った。私はあなた方がエジプトに売った弟のヨセフです。今私をここに売ったことで心を痛めたり怒ったりしてはなりません。神は命を救うためにあなた方より先に私を使わせてくださったのですと。さあ、今は2年目です。これからあと5年間、飢饉は続きます。急いでこれから帰ってお父さんを連れてきてください。彼らは本当にごめんなヨセフってもう泣いて、みんなで顔肩を抱いて、そして再会を喜んだ。この45章本当に感動的な場面ですね。それからもうその次の日、たくさんの食料だけじゃなくて贈り物も持って、そしてですね、彼らは急いでヤコブの元へ帰っていくわけです。そして、25節、彼らはこうしてエジプトから登ってカナンの地に入り、彼らの父ヤコブの元へ行った。彼らは父に告げていった。ヨセフはまだ生きてるよ。しかもエジプト全土を支配しているのはヨセフですよ。しかし父はぼんやりしていた。彼らを信じることができなかったからである。彼らはヨセフが話したことを残らず話して聞かせ、彼らはヨセフが自分を乗せるために送ってくれた車を見た。もうすごい、なんていうか、車付きでですね、帰ってきたわけですから、これに乗ってよっていう、ね、ロバじゃ疲れるからっていうことでね。で、イスラエルは言った、ヤコブですね。それで十分だ。私の子、ヨセフがまだ生きているとは、私は死なないうちに彼に会いに行こう。そうやって、ヤコブは、そのカナンの地にあるものを全部そこの、持って、ついに、エジプトへ下っていくんです、ね、そうして、46章に入って、そしてですね、出会うことになるわけです。この46章の中で結局ヨセフは22年ぶりの再会です。そしてこの後ですね、ヨセフはもう本当にお父さんに会えてよかった、ね、まあそこはですね、46章29節に出てきます。もうヨセフはですね、もう待ちきれなくて、県境っていうか、国境沿いまで迎えに来てですね、29節、ヨセフは車を整え、父、イスラエルを迎えるためにゴシェンへ登った。そして父に会うなり、父の首に抱きつき、その首にすがって泣き続けたって言うんです。イスラエルはヨセフに言った、もう今私は死んでもよい、この目であなたが生きているのを見たからだ。ね、そうやって、この後ですね、ヨセフは、パロの方もですね、ヨセフのお父さんが来たんだったら私も会いに行きたいってですね、会いに行くわけです。エジプトの王様なんていうのは、私たちがオバマ大統領に会うよりも難しいです。ね。神様ですから、エジプトの王様っていうのは、彼らにとって。 その王様がですね、外国の位の低い人に会うなんてのはありえない話です、ね、でもヨセフはヨセフのお父さんだということで、もういかにこのヨセフがファローから信頼されていたかということです。そこで、47章でヤコブはなんとファローに謁見をするわけですね。そしてそこで、まあ、失礼がないようにこういうふうに言ったらこういうふうに言いなさいってもう全部ヨセフに言われるんですけども、その中でこういうふうに挨拶をするんです。これはとても重要だと思うんですね。7節、47章の7節です。それからヨセフは父ヤコブを連れてきてパロの前に立たせた。ヤコブはパロに挨拶した。パロはヤコブに尋ねた。パロってのはエジプトの王様のことですね。あなたの年はいくつか。ヤコブはパロに答えた。私の辿った年月は130年です。私の弱いの年月はわずかで不幸せで、私の先祖の辿った弱いの年月には及びません。ヤコブはパロに挨拶してパロの前を立ち去った。こうしてですね、ヤコブはこの後エジプトに、居住する、土地を、大きな土地を与えられて、この後、28節に行きますと、ヤコブはエジプトの地で17年生きながらえたので、ヤコブの一生の年は147年であったと。この後17年間、彼はエジプトで過ごして生涯を閉じます。でこの時にヤコブが自分の一生は不幸せだったというこの言葉は非常に印象的なんです。彼は自分の祖先の先祖、つまりアブラハム、イサクのようには生きられませんでしたって言うんですよ。私の130年は不幸せでした。アブラハム、イサクのようなああいう生涯からほど遠い人生を送りました。これがヤコブの生涯を見渡した時の実感ではないかと思うんです。ヨセフは、じゃなくてヤコブは、ヨセフがいなくなってからは今度は弟のベニヤミンを自分のもとにずっと置き続けるような性格のアンバランスなところも変わりませんでした。あの頑固なところも変わりませんでした。でも、まあ、そういったことが次から次へと彼はいろんなところでトラブルを生み出していったわけです。で、そういったことも含めて彼は自分の生涯は不幸せだったってこういうわけです。でも彼はその生涯を貫いてずーっと大切にしていたものがあったんです。彼はですね、亡くなる間際にヨセフの子供たちを呼んで、マナセとエフライムという二人の子供を呼びます。48章ですけども、マナセとエフライム、つまりヤコブから見れば孫にあたるんですけども、その孫に手を置いて神様の祝福がこの子供たちにも注がれるようにお祈りをするんです。つまりヤコブの子供たち、まあ、ディナという女の子を除けば12人いた子供たちが、これからは世界に祝福を運び続ける世界の元になっていくというのがアブラハムが与えられた約束です。ところがヨセフは特別に可愛いので、ヨセフから二つの部族が出るように、孫をヨセフ族として二つに分けて、ヨセフは二倍の祝福の分け前を与えて13部族になったんですということになるわけです。でもそれはまあともかくとして、今私が言いたいことは、ヤコブは自分の生涯は不幸せな失敗だらけの生涯でしたと言うんです。でも彼の中にはずーっと持ち続けた、これは絶対に私が与えられたものを子供たちに分け与えていかなければならないものを彼は持ち続けてきたんです。それを持っているという自覚を彼は持ち続けたんです。それは何かというと、あのエサウから 騙して奪い取ったほどに欲しかった神様の祝福の約束です。自分は特別に神様から愛され、特別に神様からの使命を与えられて、特別に神様から守られ、特別に神様の技を行っていく、その壮大な歴史の中に自分は用いられて生きていくという、その神様の約束、祝福の約束は自分は与えられている人だということ、これは神、彼の中でどんなに不幸せだと思った人生の中にあっても変わらなかったということです。もしこれがそうでなかったら、彼は最後の生涯において不幸せだと思ってたら、俺はな、ヤコブからじゃなくてエサウから、エサウを騙してまで神様の祝福を奪い取って、長子の権利を奪い取って、財産は全部エサウにくれてやったけれども、あれは失敗だったよ。今になってみればエサウは大金持ちになって、俺は何してるかっていうと、今までずっと羊飼い、ずっと羊飼い、今も羊飼い、死ぬまで引きずる、位が全然違います。所得も違います。羊飼いの所得とエサウのやった巨大な事業をやっている所得とでは全然違います。エサウは羊飼いを従えるような仕事をしたんです。大きな事業をしていました。ヤコブはそうじゃない、転々としながら羊飼いをしてたんです。彼の財産は割とありましたけど、エサウに比べたらやっぱりそんなでもないんです。エサウの所得が年間1億円ぐらいあったら、ヤコブの所得は1000万にもならないような所得なんです。そのぐらいの開きがあったと思うんです。俺はあそこでエサウにあんなことしないで、まともにちゃんと財産分け前をお父ちゃんからもらっときゃよかった、半分半分にしといてもらったら、事業もらってたらよかったかもしれん、彼はそういうふうに思ったかもしれません。あそこへ行ってもトラブル、ここへ行ってもトラブル、神様なんて守ってくれんのよ、ね、あそこでも子供もあそこで問題は起こし、子供のことで、子供はなんて言ったら人殺ししてるわけですからね、子供がね、普通の失敗じゃないですよ。私たち子育てのことでいろいろ悩むことありますけれども、町中の男を全員殺すわけですから、自分の子供たちが。それも騙し討ちですよ。殺されてそのなんか戦いじゃなくて、妹が乱暴されたからその復讐として町中の男をみんな皆殺しにしたんです。これを子育ての失敗と思わないで何だと思いますか。一生懸命神様を信じて、祝福を信じてたけど、それが元であそこにも定住できなくなった、ここでもできなくなった。ね。兄弟の中で争って、それも自分のせいなんですが、それに彼は気づいてないんです。ね。兄弟の中で喧嘩ばっかりしている。まあそれはヨセフのことでしたけれども、でヨセフは死んでしまった。もう本当にいいことなかった。まあそれはヨセフは生きててよかったんですけども、それも仲違いのためにそういう風になってしまったわけです。ほら見ろ、神様信じたかって、こんな結局はこんなもんだよって言って、もう神様の祝福なんてお祈りする気になるわけないですよ。しかしヤコブは自分が失敗してきた人生を見続けながらも、彼は神様の祝福の中を歩み続けているということは、ひとときもそのことを信じることからやめることはなかったということです。言ってる意味わかりますよね。失敗をしているような人生であるにもかかわらず、子供がそういうことをしているにもかかわらず、でも私は神様の祝福の中を歩み続けていることを、片時も彼は投げ捨てることはなかったってことです。もし彼が一瞬でもそれを投げ捨てれば、マナセとエフライムに手を置くことはなかったと思います。そしてこの後彼は49章で子供たち全員に神様の祝福を祈るんです。そうやって彼は最後に死んでいくんです。自分はその祝福の中を歩み続けているってこと。彼はそういう中で この神様の祝福を与えられているということを投げ捨てなかった、その心の安らぎというか支えというか力というものを彼はずっと持ち続けてきた。彼は無気力になることはなかった。本当にそうやって希望をいつも持ち続けてきた人だ。これがある限り次がある。これがある限り、私は神様の祝福がある限り、こんなことが起こっているけれども、まだ先は神様の祝福が用意してくださっている一歩があるはずだ。彼はそうやって前へ前へと生き続けてきたんです。マルコの福音書7章の24節に、スロフェニキアに行った時の女性の物語が出てきます。スロフェニキアというのはイスラエルからちょっと離れた今のシリアにある外国です。そこにですね、イエス様がやってきた時に、イエス様のところにダン助けてくださいという女性が来たんです。スロフェニキアの女性というふうに言われますけれども、この女性、お母さんの娘がいて、その娘は悪霊に取り憑かれて、うわーっとこう暴れ狂ってたわけです。女の人は7章の24節から有名な話ですけれども、足元にひれ伏して、この娘のに取り憑いている悪霊を彼女から追い出してください。イエス様は願い続けたんです。願い続けたって書いてあるんです。もう頼む、イエス様どうかや、私の娘を助けてください。イエス様は何も答えないからですよ。そうしたらイエス様は答えました。27節で、私はあなたみたいな外国人に助けるために来たわけじゃない。私はイスラエル人を救うために来たんだ。まず子供のようにしている私の子供であるイスラエル人を満腹にさせるために私は来た。それをあなたたちみたいな子犬にパンを取り上げてあげるなんてことはできない。そういうふうに言ったわけです。お前たちは子犬だってイエス様は言ったんですよ。外国人の、お前は子犬だ。イスラエル人以外の人は子犬だ。あなたたちにはあげるパンはないよってイエス様は言ったんです。そうしたらいい、この女性は言っているとその通りです。イエス様はその通りです。でも、食卓の下にいる子犬でも、子供が食べこぼしたパンをパクパクで食べるぐらいは怒られないでしょ。そこまであなたは言うのか。わかった。すぐ帰ってみなさい。あなたの娘はもう治っている。彼女は、本当に治っている娘に会うことができました。どうしてもあなたの守りが欲しいんです。どうしてもあなたの力が欲しいんです。私のこの家族の問題を変えるにはあなたが欲しいんです。あなたがいないとダメです。何が何でも、子犬であってもいいです。パンくずであってもいいです。ゴミを食べろって言ったらそれでもいいです。何でもいいからあなたがくれたものを食べたいんです。欲しいんです。ヤコブのような求め方、それにイエス様は答えてくださったんです。最後に第二コリントの6章の9節から10節を開いていただきたいと思うんです。第二コリントの6章の9節と10節、352ページです。新約聖書の352ページ、第二コリントの6章の9節と10節です。使徒パウロの語った言葉です。人に知られないようでもよく知られ、死にそうでも身を生きており、罰せられているようであっても殺されず、悲しんでいるようでもいつも喜んでおり、貧しいようでも多くの人を富ませ、何も持たないようでも全てのものを持っています。パウロは、傍目から見たら成功者ではありません。彼は 学者として最高の位まで上り詰めていったような人です。その名誉ある地位を全部捨てて、今度はお尋ね者になって命を狙われ、そしてあらゆる場所で彼を待ち受けているのは暗殺者であり、そして反対者であり、彼はそういうところで命を狙われるところでなくて、何度も何度も殺されかけるようなことに遭い、そして暴動に巻き込まれ、そして暴言を吐かれ、彼は勝ち状態になることが2回もあったわけです。そんなことで誰が好き好んでそんなことをするんだろうか。彼がもし学者として生きるならば、多くの人が彼を尊敬して、最高学府の一番上のレベルまで上り詰めるような人が、なんでそんな、彼の人生失敗じゃないか。なんでそこまで魂がすり減るようなことを彼はしなければならないのか。彼自身も本当に苦しい。でも、彼の中は、安らかだった。死にそうでも身を生きており、悲しんでいるようでも喜んでいて、貧しいようでも私は富んでいる。いやいや、人を富ませる力を持っているんだ。何も持たないようで、すべてのものを持っている。イエス・キリストに出会って、彼が与えられたものは、何も持たないようで、すべてのものを持っているってことです。人から見たら、なんだパウロは、あんなこと、道を選んだからあんな目に遭ってるじゃないか。自業自得だ。彼はそう思って、そう言われながらも、彼はいやいや、私は何も持たないようで全てのものを持っている。ヤコブのようです。ヤコブも何も持たないような、最後は自分の愛する場所で死ぬこともできずに、何も持たずに、でも全てのものを持っている。これがヤコブの感覚です。全てのもの、何も持たないようでも全てのものを持っているように。私たちは自分の人生というものを測るメジャーはどんなものなのか、どういう家に住んでいるか、どういう車を持っているか、どういう地位まで行ったか、どういう役職までつけたのか、どれだけ年金がもらえるようになったのか、退職金がもらえるようになったのか、どれだけ健康が維持されているか、子供たちがどういう学校へ行ったのか、どういう職業についているのか、そういうメジャーでしか私たちは人を測ることができない。自分を測ることもできません。でもヤコブの生き方はそうじゃありません。何も持ってなかった。でも彼は子供に、これは絶対に、これがあれば幸せな、次の一歩が踏み出せるぞという、それを力を込めて彼はマナセとエフライムに手を置いて祈ったんです。それを私たちは、パウロもそうでした。死にそうでも生きることができる。死にそうでもですよ。どうですか？死にそうになったってことはありますか？死にそうな悲しみ、死にそうな挫折、めったにないと思います、そんなものは。それは私たちね、帰るからも死にそうに疲れたってよく言いますよ。でもね、そうじゃないと思う。死にそうな悲しみってあると思う。魂が枯れて、心臓がもう全部こう動かなくなってくるような悲しみで、次の日を生きることができないような悲しみ、挫折、死にそうですよ。でも生きる、そういう力はどこから来ました？そういうものを持っているかってことです。何も持たないようでも、 すべてのものを持っているということはそういうことです。買えるもので、私たちは死にそうな何かを死にそうな時に超えることはできないんです。私たちはイエス様に出会って、イエス様が私たちのために命を捨ててくださった、その愛から与えてくださった永遠の命と、そして私たちを支えてくださる聖霊なる神様の働きと守りによって、私たちは死にそうでも生きる、悲しんでいるようでも喜び、貧しいようでも多くの人を富ませる。そりゃあの人のあの性格がいけないんだ、あの人があんなことをしてるからそういう風になったんだっていう、そういう風な状況を私たち自身が自分で自分を苦しめていくようなことがあったとしてもですよ、前回も言いました、私たちクリスチャンが全て素晴らしい人生を歩むわけじゃなくて、自分自身の性格上の問題や様々な問題でトラブルを起こしたりしながら苦しみ続けていく人だっているんです。でも私たちはたとえそうだとしても、自分の能力によって、自分の失敗によって、自分の弱さによって様々な失敗だとしても、ヤコブが自分の子育てであれだけの失敗したとしても、なお次の一歩を踏み出していったように、すべてのものを持っているんです。それがイエス様が私たちに与えている人生だと思います。生きなさい、生きて生きな、生きて歩み続けなさい。私たちはそういうものを与えられて、何も持たないようでも全てのものを持っているという、その歩みの中に私たちは招かれているんだ。そういう中に一歩一歩一緒に歩んでいきたいなというふうに思います。お願いいたします。悲しんでいるようでもいつも喜んでおり、貧しいようでも多くの人を富ませ、何も持たないようでも全てのものを持っています。父なる神様、ヤコブが自分の人生は不幸せでした。彼はそのパロの前で誇れるような人生を持っていなかったという嘆きでもありました。でも彼はそれでもなお神様の大きな祝福を持っているという、その自信と安らぎとを持っていた人だったのではないかと思います。私たちもいろんなことを経験しなければなりませんけれども、その中で死にそうでも見よ、生きておりという、あのパウロの一歩一歩の踏み出すための力の源である、すべてのものを持っているという神様からの力、あのスロフェニキアの女性が求めたイエス様からの力を私たちも持つことができますように、イエス様のお名前によってお願いいたします。アーメン。